皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月22日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は日本も個の力からチームの力へです。日本もですね、本当にこの、大震災を契機にですね、やっぱ大変な状況になったなという感じがするんですね。一般にこの経済の強行ですとか、あるいはこういう大震災などのような、自然災害、ものすごい大きな危機クライシスというものはですね、どんな働きをなすかというと、そこでその歴史が終わるっていうことはまずないわけですよね。そうではなくて、そういうとんでもない危機が起きる、困難が起きた時というのは、それまで右肩下がりだったものは、一気に奈落の底に突き落とされるように右肩下がりで、下まで落っこっていって、で、右肩上がりだったものは、一気に上に上がっていくってことですね。なので、こういう危機があると、なんか崩れそうで崩れなかったものは一気に崩れ、反対にその、これから勃興しつつあるところだったものはですね、一気に勃興していくという、こういうことが起きてくるんですね。ですからこういう危機というのは、歴史の変化を加速させる効果を持ってるんですね。ですからまあ今、ね、地震を含めていろいろ不安が高まってるんですが、最大のポイントはですね、今自分自身のいる場所というのが、今度何かあれば、もうただでさえ難しいとか一層難しくなってもう完全に終わりになってしまう部分に立ってるのか、あるいは、いよいよそういうことがあれば、なかなか世に出なかったんだけど、これから世に出ていくという、そういう分野に立ってるのか、自分がどっちに立ってるかが大事なんです。それは、今自分がどこに立ってるかが問題で、その、これから、ね、大変なことが起きる、危機が来る、地震等が来ればですね、どうなるかと不安に思ってる暇はないんですね。運が良ければですね、生き残るわけですから、運よく生き残った後ね、その後ですね、悲惨なことになると本当に悲惨ですから、まあ、そういうことはあると、今この状況でですね、自分がどこに立ってるかということをいつも考えて行動していただくってことがすごく重要ですね。まあ、天変地異にしたって今回のね、津波と原発災害もですね、前々から危険は分かってたわけですね。まあ、ここまですごいの来るかというぐらいすごかったんだけど、確かに津波の危険ってのあったし、今まで何度も津波に現れたところは現れていました。歴史を見なさすぎた手を見なさすぎた部分があります。原発もそうですね。もう何度も過去に、小さな事故を起こしていて、一つの大惨事の陰には29の小さな事故があって、その陰には300のトラブルがある。そういうハインリッヒの法則をまさにですね、教科書通りやったのが、今回の東電の福島第一原発の事故だったと思うんですね。第三次やってすらまだ反省しないバカ者がですね、政府とかですね、電力会社にですね、あるいは救ってるというのはですね、もはや本当にこう、救いがたき状況だと思いますが、まあしかし、終わりになるものはもうこれで全部終わりですから、要するに今までうまくいってなかったのが、一気にここで、限界に達したと言ってよろしいんじゃないかなと思うんですね。ですから、まあそう考えてくると、これから特に今年まだまだたくさんありそうですが、どこが消えてなくなりそうかって皆さん大体想像つくと思うんですね。いい悪いではなくて、今右肩下がりのものっていうのは、自分で皆さん考えてみると、いろいろあると思いますよ。ね、今度なんか来たら大変だということ、食料もそうだしね、治安もそうだし、それから大都市のこともそうだし、それからその腐敗した組織のこともそうだし、やる気なくなっちゃった組織のこと、回らない経済のこと、全部そうですよね。今度なんか来たら終わりだった話になるわけですね。で、終わりだと言いましても、言ってみれば、ぐるっとこうなんか、リボルビングドア、回転ドアが回るような話ですから、その次どうするかって話になるわけですね。一般的に考えて言えば、前にも言ったかもしれませんけども、これから先は物価も上がっていくでしょうから、その実力を持ったやっぱ人たちがまず先頭を歩いていくわけですね。 今までの時代にできなかったことをどんどんやる人たちがこれから出てくるわけですよ。それは第二の松下幸之助、本田宗一郎、それから森田昭夫、こういう人たちが出てくる時期がまさに今なんで、これからの時なんですね。今から始まる時期なんですね。ですから世の中の混乱で大きなものがずっこけちゃった後というのは、小さいんだけれども元気のいい人たちが、で実力のある人たち、自分の腕に実力があって思いがちゃんとしている人たちがですね、まず台頭してくるんですね。で、ですからそういう人たちが、まあ個の力として湧き上がってくる。しかしもう日本の場合はそういう個の力というのがもう15年、20年ぐらい前からだんだん出始めてきておりましてですね。まあいろんな分野においてね、もう大体まあ小さい組織にいる人が多いんですけど、まだ個人が多いんですけども、まあたまには大きな組織にもいますけども、本当にこの仕事ができて、で、乱世になっても腰が抜けないと。そう、乱世になっても腰が抜けないってすごく大事なことで、まあそういう実力とですね、思いを持った人たちがですね、確かにいると思いますね。だから実際に今回の津波とか原発災害の時にそういう人たちはやはり各分野で出てきましたよね。いい仕事しましたよね。だからそういう人たちが今、勃興しつつあるわけですね。で、永田町霞ヶ関大手町が、だからそこにいないわけで、社畜海峡雪景色でしたっけあの世界になってますから、まあ、そこから出てくる情報の中にはあまりそのね、いい話がないだけの話で、もっとよく世の中見ていただきますとですね、いや、それはなんか、これは次の日本だなと思うようなものは、たくさんあると思いますね。いろんな面白い技術もあるし、複合発光で放射能が消えるってのもそうですけども、例の有機物分別分解装置もそうですよね。その今までの物理学者の考えた理論では成り立たないことってのが正々堂々とあちこちで起きていて、で実用化もされてんですよね。学者が解説できないだけの話で。まあそういうものもどんどんこうありますしね。なんかやっぱり同時にこれ、やっぱり戦略的な低エネルギーをしなきゃまずいですよね。いよいよこれ資源、食料、足んなくなっていくんじゃないの？ねえ、人口100億に向かって走ってるわけですから、これ間違いなく足んなくなってきますよね。そうするとこの辺がやっぱりね、金融危機にしろ、貧富の格差にしろ、戦争にしろ、これ最大の原因って、この資源、エネルギー、食料が足んなくなってきてることでしょう。ここ突破しないと始まらないですよね。だからそのためには、まあ、新しいエネルギー、今までの物理学を超えた、何か、力を持ってくると同時に、やっぱりライフスタイル変えなきゃいけないですね。ライフスタイル変えようと思うと、そこには持続可能性とか、健康とか、いわゆるロハスという考え方が出てくるし、戦略的に低エネルギーにしていけば、まあ結果的にですね、生活の質って上がっていくんだと思うんですね。その、低エネルギーにするとですね、不幸になると言ってる人いますが、それは違うんですよ。今の生活を続けたまま突然使えるエネルギーが減るから不幸になるんですよ。どうせ使えるエネルギーが減るんなら、戦略的にライフスタイルを変えておけば不幸にはならないんですよ。むしろ幸せになることがあるんです。だから逆にですね、今何もしないで、今のままのエネルギーと食料供給が続くっていうことを根拠なく祈り続けることが、一番不幸な結果を招くんですね。で、なんか危機があった時に一気に奈落の底に落ちちゃうっていうのは、こういうものの考え方とやり方をやってる時なんですね。だからこういう時は、先手を打って行動するんですね。先手を打って行動して、資源にしろ、食料にしろですね、今までの対戦はずっこけてもですね、なんとかなりそうな、その目安だけはつけとくべきなんですね。これが実は責任ある行動というものなんですね。それさえやっとけばですね、今度なんか危機が起きた時に一気に前に出てきますから、あんまりね、大きな心配をしなくていいんじゃないかと思うんです。まあそういう人たちは結構世の中にいましてですね、まあ、なんて言いましょうかね、過去の日本を見ましてもね、出光石油がですね、イギリスがイランで行っていた石油の封鎖をね、海軍による海上封鎖を突破して、日照期関係で突破してですね、油買いに行ったことあるでしょう。だから、いざとなったらですね、それは何とでもなんですよ。油が断たれたとか言ってもですね、あちこち駆けずり回ってですね、集めてくりゃね、そりゃ、いろいろ集まると思うんですよ。世界中みんな困るわけなんだから。 だから全部ね、物事単純に割り切るんじゃなくてですね、1たす1を3にするようにですね、合わない方程式を合わすようにですね、やろうと思えば何度でもできますから、そうやって粘って何でも行動するやっぱり個人の力がまずどうしても必要なんですね。なんかあっさり単純に物考えて、コンピューター動かなければ今日は仕事ができないみたいなことを考えるとですね、それ全然ダメですから、車動かなかったらですね、それは足で歩けばいいじゃないかと。たまには木炭でも大抵、一酸化炭素のね、例の可燃性ガスでエンジン動かしてみようかと、昔やってたんですから。あれ確かフィーマは、アメリカの非常事態省フィーマはなんか非常時のエネルギーって言いますか、動力源として、昔日本でやった木炭エンジンみたいなのなんか提唱してましたよね。なんか、英語の、その書き物読んだ覚えありますけども、なんか、そういうことってですね、いよいよの時ね、ちょっと、期間は長くないかもしれませんので、知っててできれば役に立つことって結構あるんですよね。まあ、そういうことをもですね、言ってみれば個人の実力のうちでね、まあ、どんと来いと、何とでもしてやるというところまで腹が据わって、実力を身につければですね、まあ、よろしいと思うんです。で、そういう人決して少なくないと思いますよ。私も、20年、ね、でっかい会社辞めて20年経って、今、あちこち藤原塾とか藤原学校でお伺いしていろんな方にお目にかかってますが、いや、そういう人は決して少なくないよ。で、いよいよですね、そういう人たちの力をですね、チームにする時が来たんじゃないかなという感じがするんです。藤原事務所のホームページ見ていただきますとですね、リーダーシップシミュレーションゲーム夏祭りっていうのをやってるって書いてありますが、あのゲームやった方はお分かりだと思うんですが、個の力をチームの力にする瞬間って必ずあるんですね。で、その時に湧き上がるリーダーが出てきて、本当になんかですね、あれよあれよという間にチームができてきて、今までまあ自分の道を考えて行動してきた人たちが、全体を考えて、明示的に全体を考えて調整しながら、互いに調整しながら行動していくっていう、そういう局面に移行するっていうこと、ということをご存知だと思うんですね。そうなんですよ。ある時ですね、なんかこれ一緒にやらなきゃならないってことになると、今まで自分だけで考えて、自分だけの感情でやってたのをみんな統合していくんですね。で、やっぱりね、そうした方が絶対うまくいく。そうしないと誰も乗り切れないってことになるとですね、やっぱりみんなですね、チーム作っていろんなものを統合していくんですよね。そういう力は人間ってちゃんと持ってるんです。これは皆さん、ゲームでもやって実感していただいたらよくわかると思いますけどね。だからそうやってやっていくとですね、本当になんつうのかな、チームができたという感じになるんですね。私はその NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムをずっと前からやっておりまして、で、今年はどっかで国民会議をやらなきゃいけないと思ってるんです。もう野田内閣もあれ終わりですから、野田はしかしゴルバチョフにもなれなかったね。未だに増税なんて言ってるしね。あれ、ゴルバチョフになればいいのにね。ゴルバチョフになるの簡単なんですよ。情報公開だけしていけばいいんですよ。どんなに財政がめちゃくちゃで、政府がめちゃくちゃで、世の中、人たちがね、ごまかされてるか、全部本当のこと言っちゃえばいいんだね。そうするとですね、個人もチームも元気なんですよ。政府はそこで自滅するんだけども、次が、ね、人も、組織も元気よく動き始めるんですよ。このまま行くと最後まで政府信じてる人っていますからね。なんか一番大変なことなんじゃないの？もう信じられる状況じゃありませんと。自分から本当のこと言っちゃうとですね、いやみんな賢いですからね。ソビエトだってそうでしたよ。政府が自分で本当のこと言っちゃうとみんなやっぱり自立考えなきゃなんなくなって、自立考え始めますからね。その方が絶対この転換期はスムーズにいくと思うんですが、どうでしょうね。野田義彦にゴルバチョフができるのかと思いますが、ちょっと難しいんじゃないんでしょうかね。まあとにかくそうやって政府でクッションを置くかどうかともかくですね、やっぱこれもう持たないですよね。そうすると大企業もこれちょっともうダメでしょ、このまま行けばね。そうするとやっぱこれ元気のいい個人を集めてきて、そしてチームにしなきゃいけないですよね。それはやっぱりね、ある瞬間あるんですよ。チームができてくる瞬間ってのがあって、まさに草の根の人たちが民が集まってチームを作るって、これやればできるんですね。 ですから、まあ、それを国民会議と私前から思ってて、前からこれやらなきゃいかんと思ってたんですが、多分今年だと思うんですね。で、やっぱり自分一人で抱えてる問題もみんなで話し合えば結構解決がついてきます。例えば自分が持ってるこの技術、自分が持ってるこの商品、どこに売ればいいか、何に使えばいいかわからなくて困ってる。でもみんなで集まって、さあじゃあ全体としてどんな大きなプロジェクトやっていこうか。エネルギー、食料、あるいはその貿易、生活、医療、福祉、介護、保険、教育、全体としてどうしようか。こうやろうか、ああやろうかって大きな方針をみんなで顔合わせて決めればですね、その中にパズルのようにはまっていくんですよ。あ、これの技術があるからこれができるね。あ、この商品あるからこれができるねと。パズル解くように、パズル作るようにですね、あれ決まっていくんですよね。だからやっぱりね、一人で悩んでいるよりみんなで集まってですね、大きな、やっぱりその活躍の場を、1たす1を3になる場をみんなで作った方が、これから絶対物事うまくいくと思うんですね。今までほら分断されてたわけだから、それぞれ全然別の世界にいた。しかし、ここで、やっぱりその一つ一つの今までの単位がね、溶けていく中で、没効しつつある人たちがいるわけですよ。これやっぱり一つにしたときにですね、私は間違いなく日本再生のチームが生まれてくると思うんですね。それは決して政治でもないし、経済というわけでもないし、言ってみれば、もう一つの番組で言いましたように、大陸法の常識に基づく公の場だというもんですよね。大陸法の常識に基づく公の場で、集まったチームの人たちがその公の場を支える人たちで、その公というものは日本全体、あるいは世界全体を指すということですね。なんかこう、特定の職業、ね、政治家とか経済人とか特定の職業に依存したものでは全くないんじゃないかと思いますよ。そういうものがやはりチームの力として日本を動かすときには来てるんじゃないかと思うんですね。ですから、今年はやっぱりですね、その、よく横に人を、探すと同時に、自分の実力を今一度磨いた方がいいと私は思うんですね。遠山郷の方もですね、昨年はなんかものすごい賑わいになりましたが、今年はですね、なんかその勉強をなさりたいって方がなんか最近すごく多いんですよ。なかなか皆さんにお目にかかれないってこともあるんですけども、里山の体験もいいですが、勉強もしたいって方多くて、この4月の上旬から始まります今年の富山藤原学校は、来ていただいたら、まあ、食事とか、懇親会とか講演会は共通なんですけども、ロハスの体験と、それからその学習と2グループに分けて、学習は学習でかなり突っ込んで、まあ、乱世の勉強もできるように、まあ、今年からするんですね。それから小田原の農園の方はですね、発酵の学校と、それから、不耕起栽培の田んぼの学校をやります。やっぱりね、皆さん、この一つの新しい資源、エネルギー、食料の突破口の一つは、発酵ですよ。発酵醸造ですよ。間違いなく。発酵醸造の中にですね、やっぱり次の大きな突破口があると思いますね。これは非常に摩訶不思議な世界で、で、これは、よーく皆さん勉強した方がいいような感じがするんです。結局、農業というのもですね、なんか、畑に栄養をまいて、それをなんか、吸い取ってね、動物が食べるように食べて植物が育つって、それは間違いですよね。植物は、光合成で、育つわけですね。地下の栄養分を食べて、動物みたいに食べて育ってるわけじゃないでしょ？光合成で育ってるわけでしょ？ということはですね、地下の栄養分というのは、あれ最終的に分解されて合成されて、で、なんかの栄養に変わっていくわけね。で、分解され合成され、場合によっては突然変異で新しいなんか、酵素、微生物や酵素が融合されていくわけでしょ。ですから分解、合成、それから融合をやってるのがこれ発酵というプロセスですからね。やっぱ植物とか自然のもとは発酵というものはそこにあるわけですよね。これ皆さんね、私勉強した方がいいと思うんですね。これはなんか理屈よりもやっぱり体で覚えないとわからない部分で、どうもやっぱりここが一つ21世紀の突破口になるような感じがするんですね。これはまあ小田原の方でやっておりますのでね、ホームページも載っておりますから、ぜひね、来ていただければいいと思うんですね。本当にだからそうやってね、最先端のものというのは今までの常識ではなかなかわからないところが多いんだけども、やってる人はやってるんですよね。で、結構なんか当たりをつけて、それなりに成功していましてね。まあそういう人たちとよくお友達になって、そしてなんか自分のできることをやはりよく探した方がいいと思いますよ。これからとにかく個の力をチームにしていくときですから、誰も知らないとですね、まあ立ち往生しちゃうんですよ。 やっぱり自分である程度できたら、今度は人と調整して、人とチームを組んで、プロジェクトマネジメントをやると、プロジェクトを運営する実力を持つっていうことが非常に重要になってきますね。自分で孤立してるだけでは、なかなかこれは難しいんだと思うんですよ。ですからそのために、こう、同じ仲間を、同じ思いを持った仲間と知り合える場所をですね、ぜひ皆さんね、確保していってほしいと思いますね。なんかこれから先はね、バチバチバチバチと横に繋がっていくような、そんな感じがするんですね。まさにそのチームの力で日本をいよいよ立て直す時が、再生する時がもう来てるんじゃないかな。そんな感じがするんですね。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー。日本も個の力からチームの力へということでお伝えいたしました。では皆さんまたお目にかかりましょう。さよなら。